ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、2021年最初の配信です。はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ大変な状況が続いております。
はい、
まあ撮るたびに話をしておりますが
どうなってしまうんでしょう
ね。え
ね、
どうですか周り。
はい、まあ年明けにほら、まあ7日だっけ8日に出たんだっけ、
うん、
緊急事態宣言
で、あ、はい、
うん、はい、で、あのいくつかのいくつかっていうか、結婚式関係の方は、
うん、
いや、キャンセルですっていう話が、ドカドカっと来て、
うん、
で、学校からはですね、専門学校ですけども、
うん、
オンラインになりますと。
うん、
でも、まあ、実習系の授業はね、オンラインじゃなくて、どうしてももうダメなやつはオンラインじゃなくて普通にやりますって話。
うんうんうん、
でまあ、僕の授業は、本当は実習系なんですけど、
うん、
オンラインにしてくださいっていう。ちょっと人数多い。うん、
はいはい。
はい。っていうのと、あと、社会人系の方は、国からは、そういうカルチャースクールみたいなものまでやめてくださいという話もないし、
うん、
まあ、会場は市の施設なんですけど、会
館。はいはいはい。
うん、そこの市は、何も特に、いや、何もではないですけれども、
うん、
一応夜はやらないっていう。
はいはいはい。19
時以降の講座はやらないっていう風になったらしいんですけど。
へー。
昼間はやる。
ほうほうほう。
ということで、つい先週の水曜日かな、
うん、
写真教室行ってきました。
へー。
はい、っていう感じですね。
ちなみにそれはどれぐらいの人数だ。
10人ぐらいです。
おー、うん。
みんなお年寄りばっかりなので怖いんじゃないかなと思ったんですけど、怖いんじゃないかなと思ったんですけど、なんか皆さんなんかすごく楽しそうにやってるので、あんまり水させないしっていう感じ。
いやー、まあそこら辺、まあいろいろね、このコロナに対しては、考え方がいろいろだからなんともっていうのはあるんですけど、なんか、僕の方も、まあ、日中、仕事いただいてるところのが、まあ、なんか、フォトスクランブルで話したのかな。うん、前回の時はほぼ、変わりなく、
うん、
まあ、暇になったっていうのはあるんですけど、
うん、
その、出勤とか仕事に関しては、出るっていうか仕事することができてた感じだったんですが、はい、今回に関しては何日か休みになる感じ。
うんうんうん、
でもなんだろう、そのブライダルの撮影とかみたいにほぼ全滅みたいな、はい、そういうことではないんですけど、
うん、
まあ二十何日ある仕事ができる日のうちの2日とか3日とかが、まあ、休業というような、
はい、
まあ、会社自体がその日休みになるっていうようなことなので、休業ということで仕事入ってたのが、まあ、できないっていう状態にはなったんですけど、最初の緊急事態宣言の時にはなかったんですが、今回はさすがにっていう。ただ、なんか、前回と比べてなんか緩いみたいな印象を持たれてる人も結構多いって聞くじゃないですか。
はい。
その、前回ほど厳しくないよね、みたいな。
うん、まあ厳しくないというか学校がまずやってますからね。
ああ、そ
う
かそうかそ
う
か、
うん。
学校が普通だし、
はい、
ただ飲食系に対してのあれが厳しいだけっていう、
うん、そうですね、
ことなのかな。
まあ 一応専門家会議の皆さんは飲食店での反戦が多いから、うんうん、まあ、そういうところを抑えていけば大丈夫じゃないかっていう話なんですけれども、
うん
うん、まあ要は面と向かってマスクなしで話すと絶対飛沫が飛ぶからずるんでしょってことなんだけど、
うんうん、
でもそういう状態って飲食店に限ったもんじゃないと思うんですよね。
うんうん、今までのあれで言うとカラオケとかね。
そうそう。うんうん、俺カラオケやってんだっけ？やってんのか。
いや、わかんないけど。でもカラオケは散々出たのに、
うん、
今年に入ってからもあったんじゃなかったっけ？
あ、そうですね。
うん。まあカラオケだって。
まあ、あ、そうですね。合唱とかね。
うん。
学校関係で合唱もあったし。
うん。なんかね、かなり厳しいっていうのと、ただ今回のその飲食に関して言うと、補助が前回よりもなんか手厚くなってるみたいなんですよ。
ああ、はい。
なんか、時短営業に協力したところに関しては、1日につき6万円だかなんか。
うん。
で、前回の最初の緊急事態宣言の時は、一つの会社に対して一手当だったのが、店舗数に対しての一手当っていうことなんで、うん、例えば5店舗あったら30万円とか、そんな感じになっているらしいんですが、そもそもが、前年の実績とか全然関係ないらしいですよね。だから、去年とか、まあ、これまでの売り上げが1日1万円とか2万円しかなかったところでも、6万円支給される。
うん、あ、そうです。
ってなれば、まあ、休みますよね。
うん、
まあ、時短営業にするかもしれないけど、
うん、
要は時短営業するぐらいだったら、全く休んじゃった方が、
うん、
仕入れとかがなくせるじゃないですか、
うん、
中途半端に開けちゃうと、要は仕入れたものをうまく使い切ればいいんだけど、やっぱロスが出ちゃったりとかすると、そこで損するんだから、もう休んじゃえというようなとこも少なからずあると、
うん、はい。
で、前回の時はまあ保証が少なかったから、どこも結構こう死に物狂いでいろいろやってた印象があるんですよ。
うん。
要はテイクアウトを始めましょうとか、うん、その感染対策を施してなんとか営業しようとか、
うん、
なんかそういうなんか必死感があったんだけど、今回それがなんかないなと思ったら、そういうことみたい。なんだろうねとか思ってたら、やっぱその手当のあれが結構手厚いっていうのと、まあシステム的に、だったら休んじゃった方がいいんじゃないっていうような判断になるところが結構あるっていう話を聞きまして、あ、なるほどねっていう。
うん。
うん。まあそれがいいのか悪いのかどうなんだろうねって。
うん。
サイゼリアでしたっけ、社長さんがなんか大手の方も助けないと大変なことになるよっていう。
要は急にランチダメとか言い出したから。
西村さんがね、
うん、
ランチでも映るんだぞみたいな。
うん、ってこと言い出したんで。
まあそりゃランチだろうがディナーだろうが、それは条件は一緒かもしれないけど、うん、まあことさら言わんでもいいやろっていうことだったんじゃないかなと思うんですが、まあでもね、その支援がないのももちろんダメなんだけど、その手厚くしたらいいだろうみたいなことでもないわけじゃないですか。なんかおかしなことになってるよなっていう、
うん、
うん、なんか、もうちょっとせめて前年の何パーとか、 そんなんでよかったんじゃないかと思うんだけど、なんで突然そういう形になってたんだろうみたいなね。だったら個人事業主もう一回やってくれよって思うんですけど。
まあそうですね。まあ当然そこになりますし。あとアルバイトの人ね、うん、はどうなるんだろう、う
ん。あ、なんかアルバイトの人に関しては、何でしたっけ、雇用か、解雇しないようにしてくださいっていうことで、
はいはい、
その休業保障みたいなのがあるみたいで、
普通に会社通さなくてもいいの？
いやいや、ね、
あ、やっぱ会社通さ
ない。会社から、まあ、この日は、もうお客さん来ない、暇になっちゃってるから、人数減らすので、うん、あなたはバイト来なくて、うん、来ないでくださいって言われるじゃないですか。
はい、はい。
で、予定入ってたのに外された分に関しては、予定通りを満額出るらしいんですよ。うん、
はい。
で、それを満額出した会社に、国から補填としてそれを、
うん、
補助金が出るらしい。
はい。
要は、そこは国が助けるから、辞めさせないでねっていう。
うん。
なので、アルバイトの人、それはパートさんとかアルバイトさんとかでも出るらしいですよ。
うん。
なので、個人事業主にもください。
うん、ほん
と。って言いたい。言いたい。ただ、そこの個人事業主だと、雇用関係にないから、ダメっぽいんですよ。さっきスノーさんの言ってたブライダルの撮影がなくなったっていうのは、うん、案件がなくなっただけで雇用されてるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう、そう
ですね。だからそういう保証がないっていうね。
うん、まあだから持続化給付金をもう一回ですよね。
あ、でもあれもさ極端なんですよ。
そう、
半額以上に前年度売上の半分以下になった人だったじゃないですか、
うん
うん、例えば6割とか7割の人、
あ、まあそれはちょっと
困りますね。そう、僕がなのはそんな感じなんですけど、 あの微妙に超えてたりするともらえないってなると、うん、
まあ、それも困ります、
ね。困るんですよ、本当、ね。まあ、8割とか9割とかだったら、
はい。
なんかこう、詰め詰めにすればなんとかとかって考えられるんですけど、6、7割って微妙な数字のところって結構厳しいんですよね。
いや、ダメなことはダメですからね。
うん。なので、なんか、もうちょっと考え、うまい落としどころもうちょっとないのかねっていう、
うん、
なんか極端すぎるような気がするんですよね。うん、なのでちょっと本当に偉い人を考えてくださいっていう。だってその6万円もなんかねえ、1万円とか2万円しかなかったところに6万円っていうのが、でそういうお店を何店舗か持ってたところが、
うん、
まあなんかちょっと聞いた話なんでどこまであれなのかわかんないですけど5店舗あってそれぞれ1万2万だったらしいんですよ。
そう。
で、
それが一気に増えて、あるある。
6万円じゃないですか。
それは
すごい。だから、20日間としても120万なんですよ、1店舗。
それはもう、0点で余ってる。
そうそうそうそう、5店舗あったら600万じゃないですか。すごいね、と。
そんなことってあるんだ。まあ、ある
で。もう、閉店してるらしいです。完全に。
ああ、まあ、その方がいいよね、
うん。で、もう仕入れも一切ストップして、
うん、
その補助金でまんま 100% 使えるような感じ、
うん、
みたい。まあ、中にはその補助金あれせずに、もう普通にやってるっていうところもあるらしいですけど、うん、まあ、その。
まあ、お客さんが離れちゃったりとか、そういうこと考えたらね。
うん。
うん、
ああ、それとね、これも聞いた話なんですけど、結局お客さんが発症した人、
うん、はい、
お客さんが発症したじゃな、お客発症したお客さんがお店に来た、
うん、
ところが、
ね、ええ、
要はあの保健所の方で、発症何日前にお宅のお店を利用しておりますと、
うわ、
なので、はい、 感染拡大を予防するために、うん、しばらくの間休業してくださいと要請があったらしいんです。
はい。
で、まあ1週間って言われたんだけど、念のため10日ぐらいの休業をしましたと。
はい。
そしたら、再開した時にはもう風評被害でもうお客さん来ないらしいんですよ。
ああ。
で、多分その要請されて休業した分に対しては何かしら保証があったのかもしれないですけど、うん、その後の風評被害で来なかった分なんて保証してもらえないわけじゃないですか。
うん、そうするとなんか大変ですね。
で、なんかその結局そこのお店の従業員の方たちは誰も要請にはなってないし、うん、何でもなかったのに、
うん、
結果そういうこともあったと。
それはひどい。
っていうね。ではそういうことが結構いろんなところにあるんじゃないかなっていうことも考えると、非常に怖いっていうのと、
はい、
まあいろんなその補助とかっていうので、まあ、あの、補助具合がいろいろ気になるなっていうのもあるんだけど、
うん、
結構そこを尽きてきてるのがそろそろ出てきてるみたい。
うん。
なので、もうこれに関しては補助が止まりますみたいなのがいくつかあって、どうもわちゃわちゃし始めているっていうのを聞いてます。
うん、まずい。
まあでもよく考えたら、その、うん、僕、そのさっき言った個人事業主の持続化給付金、
うん、
あれもそうだ、あれも5兆円でしたっけ？
うん、
なんか、何日か前に締め切りになったんですよね、確か。
はい。あれ？延長したんじゃなかったっけ？
延長してそう終わったんじゃなかった？
あ、そうなんですか。
多分。で、それの、あ、じゃあ、書類とかが揃わないっていう場合に限って、31日までに、今月の末までに申請すれば、はい、延長できると。
あ、はい。あ、はい。1月末までに申し出いただければ、2月15日までの書類の提出を認めることをします。
っていうことか。だからもうちょっと伸びてるってことか。
うんうん、
まあでもそれで結局、現時点でのあれが5兆円だかなんか。
うん。
で、まあそれ以外に結構知られてないような補助が結構いっぱいあるんだなっていう。うん、いろんな業界とかでそれぞれの補助みたいなのがあるから、
うん、
ものすごい金額になるわけじゃないですか。
うん、
そりゃそこも尽きるよねっていう。
うん、
ただじゃあそのそこが尽きた時にどうなっていくんだろうっていう末恐ろしい感じが、
はい、
もう目の前にやってきてる感じなんだなっていうね。
もうね、ちょっと、うん、うん、来年度は106兆円だそうですけど。21年度予算、その、まあ、全部ひっくるめてですけど。
おー、
うん。
ってなると。
過去最大だそうですね。
まあ、そうでしょうね。こんな
の。まあ、でもね、100兆円超えてんの、ここ 3年、別にコロナじゃなくてもずっと100兆円超えてるんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん。確か。あ、確かっていうか、これニュースなんですけど、3年連続って書いてあるんで、
おー、
うん、もうコロナじゃない、ま、その2年前はコロナじゃなかったですからね、
うんうんうんうん、
何もそんな影も形もなかった、
うん、
の時にもう100兆円超えちゃってたらしいですけど、
おー、
はい、
どうやってあれするんだろうねって、
はい、そうですね。歳入は20年度の税収見通しは55兆円だそうですけど。
ああ。
半分以上が。半分ぐらい。
うん、まあ、それが、どうやってこう、しっぺ返し的なものが来るのかが恐ろしいなと思って。今でもこんなピーピー言ってるのに、
うん、
ねえ。それこそ税率が上がったりとか、
うん、
いろんなことが変わっていくでしょうから、そうなった時にやっていけんのかな、みたいな。 超不安しかないっていう。
は
い、
そうですね。
うん。まあ、そんな大変な状況にあるわけですが、
はい。
まあ、ちょっと、目を背けまして、
はい。
その2020年、多分、
はい。
1月とかは、コロナのコの字もなかったじゃないかな。あったのかな？
ああ、いや、まあ、10月で中国の方でっていうのはニュースになってたし。
あ、そうか。
いや、1月初日明けたらもう、まあ、情報の早いところっていうか、
うん、
ま、もう、そういうの気にかけてる人は、ほら、春節がもうすぐだから、
ああ。
大変だぞーって言ってるのに、
うん、
ずっとそれ、そのまま大変だぞーって言ってたのに、そのまま、ほら、うん、まだ安倍首相だったけど、中国からインバウンドを歓迎しますって言って。
ああ、そうだった。ああ、そうだ、そうだ。そんな話があった。
そう。もうなんか大変だって、向こうで言い始めてんのに、もう、雪祭りとかバンバン来てましたからね。
まあ、そんな、
はい。
頃に、私たちはというと、登山隊の反省会をしていたということで、ちょっとまあ、はい、振り返っていたんですが、1年の抱負ってここでやってたんじゃなかったっけと思ったら、登山隊の反省をしていた。
ああ、そうなんですね。
で、その次には、もうコロナの話
を
していた
はい
っていう感じです、うん。1年の抱負ってどこに話してたんだろうねっていう感じですが、
うん、そうですね、なんかやってた覚えはあるんですけど
やったよね、
うん、
いろいろと
スランプとかでやってたのかな。
そうだったのかしら。
いや、なんか、あ、でも、うん、両方でやったかもしれない忘れました。
まあ、なんかこう一年の抱負、偉そうにいろいろ喋った記憶があるんですけど、なかなか、覚えてます？自分でどんな、あれしたか、
はい。いや、いつ行ったかも忘れたけど、なんか、ソフトの、うん、ライトルームとか、新しいソフトの使い方をちゃんと覚えようみたいなこと言ってたような気がします。
うん、それ僕も言いました。
そのぐらいかな。課題場としては、ほら、その前の年は、登山隊をぜひやろうって言って、
うんうん、
一応できたんですよね。
うんうん。
そのぐらいしか覚えてないですけど。
僕は、まあ、結構新しいことをいろいろ始めたいというようなことを言っていたと思うんですよ。すげえいっぱいあげたんですけど、
はい、
やっぱりあんまりできず。
うん、はい、
写真の整理もするぞとか言っていたと思うんですが、それもできず。ソフトの件に関しては、いろいろ準備はしたけど、実際できず。
あ、そう。準備まではしたんです。
準備はね、なんか本買ってみたり、一応、後半かな、12月忙しくなるちょっと前ぐらい、11月とかぐらいに、一応読んでみて、
うん、
ちょっとだけ試したりとかしたぐらい、
はい、
なんか予定ではこう、なんて言うんだろう、週に何時間かはその勉強するための時間をみたいなイメージがあったんですが、もう全然ですね、
はい。ああ、そうです
か。なんかやっぱ時間の使い方が下手なんだなっていう。
あれ、なんか、そういえばちょっと思い出したんですが、うん、朝ごはんを食べないんだっけ、食べるんだっけ。
食べてます。
あ、食べてますか。
うん。
なんか、こう、あ、晩ごはんを食べない？なんかそういうふうに時間を調節してみてとか言ってませんでした。
言ってました。あ、そうでした。それもその時かな。晩ご飯はね、食べない時があったぐらい。
あった。
食べない時もあった。まあ、未だにでもあるかな。あるけど、うん、あの頃思ってたのはもう完全にやめようかなと思ってたんですよ。
はい。
でもね、やっぱいろいろとあって、
うん、
食べないわけにもいかないなっていう感じかな。
うん、
まあちょっとね、親の食事も 支度してやんないといけなかったりっていう時期があったから、
あそう、まあ、そうね。
うん、そんなのもあって、いきなり普通に戻ってしまったっていう感じ。そう、あれが随分狂ったかな、そこでなんかイメージが。なので、なんか本当に思ってたほどできず。
うん、まあ、それはしょうがないですね。
そう、データベースを作り始めなきゃなんて言っていたのも、結局、ちょうどね、ここで買おうかなって思った時に変わったんですよ、うん、ファイルメーカー。
あら、そうなんですか。
うん、ファイルメーカーじゃなくて、クラリス、なんとかに変わったんですよ。またクラリスの名前がね、復活したんですよ。
マジですか、それは嬉しい。うん、
クラリスワークスじゃなくて、なんだったっけな。ファイルメーカーっていう名前じゃなくなったんですよ。
そんな。あ、でも、それはなんか内容が変わったんです。あ、ほんとだ。
クラリスファイルメーカーか。うん。
会社が変わったって、あ、クラリスファイルメーカーですね。
あ、ファイルメーカーは残ってるのか。クラリスが頭についたのか。そうなんですよ。で、なんか、って、ちょっとなんか、製品構成がなんかちょっと違くねみたい
な
感じになって一回躊躇しちゃったら忙しくなってできなくなっちゃった。失敗したと思うんで。まあ、ほぼ一緒だとは思うんですけど、そう、うん、クラリスコネクトとかいうのができたのか。
うん、
そこら辺がなんかよくわかんねえやと思って、
まあはい、
どういうことなのって調べてる、調べようと思って少し見始めたんだけど、結局手つけられずになってしまったみたいな。
ファイル、うん。これってその昔のクラリス社と関係があるんですか？
あるんじゃないですか？
あ、うん、そうなんです。へぇ。
多分。
そうなんだ。
それで戻してると思うんですけどね。
っていう。びっくりしますね。びっくりしますね。未だにクラリスワークスのあのデータベースを使って、あれデータベースっていうのかな？なんかカード式の。
あれも一応、だから、カード型だけど、データベースじゃないですか。はい、うん。
は、使っております。
あ、使ってんだ。動くの？使って
ますよ。いや、だって、そのために、あの、なんだっけ、インテルじゃない、パワー PC のマシンを。
残ってんの？
まあ、あの、使ってます。
マジですか？
はい。
すご。
はい。パワー PC の G4Mac を使っています。
G4Mac か。
はい。
いやあ、すごいな、それ。
はい。いやーすごいでしょ。すごいでしょって。はい。
いやいやいや。それはそれでなんかすごいなっていう感じがしますが。まあ、そんなのがあってできてなかったり。まあ、できたのなんだろうな。競馬？
はい。
競馬を、
はい、
競輪、競馬、競艇、
はい、
麻雀、
はい、
とかってやったことなかったんですよ。麻雀はまあ、かろうじてあるんですけど、
はい、はい、はい。
あの、よくみんなで、徹夜で麻雀してみたいな話があるじゃないですか。
はい。
ああいうのはやったことない。
はい、はい、はい。
で、競輪、競艇、競馬をやったことなくて、
はい。
で、今言ってるところで、こう、競馬やってる人多いんですよ。
あ
で、ずーっと話をずーっと聞いてんだけど、話ついていけないし。
そうですね。
で、
うん、
いや、なんか一回ぐらいやってみようかな、みたいな。
うん。
ので、2019年度に、
うん、
いや、今年はどっかでやりましょう、なんていう話をしてたらできなくて。で、2020年度も前半は結局なんだかんだやらず、うん、夏前ぐらいに試しに一回やってみたら、うん、いわゆる万馬券
を
当たりまして。
すごいすごい。
で、万馬券ってさ、
はい、
すごいって思ってたの。まあ、すごいっちゃすごいんですけど、
はい、
万馬券を
1000
円買ってたら、
うん、
10万円なわけですよ。
はい、はい、はい。
万馬券を1万円買ってたら100万円なわけですよ。
はい、はい。
なるとすごいけど、
うん。
100円しか買わないと、
そっか。
1万円なわけですよ。
ああ、まあ、ね。まあ、
100円が1万円って言ったらすごいっちゃすごいんだけど、
うん、
でも1万円じゃないですか。
あ、そっか。
っていうね。
あれ、楽園って100円なんでしたっけって、本当にやったことない。
一口100円です。
100円なんですか。ああ、なるほど。
なので、例えばこの馬に100円とか、
うん、
例えばこの馬とこの馬、1着2着を、
うん、
1頭だけ買うのと、
うん、
1着2着買うのと、
はいはい、
1着2着3着買うのと、
はいはい、
当然3着3頭も当てるのって大変なわけじゃないですか、
はいはい、
でそれになるとオッズっていうかその倍率が上がっていくわけですけど、う
ん、はい、
まあなんかねあるんですよ。まあ、
うん、
そんなにべらっくりするほど珍しくはない。
はあ、
万馬券って毎日一本二本出てんじゃないのかなっていう。うん、
あ、
こういう感じなんだっていう、はい、なんかまあなんとなくその競馬の世界を見た。
はい。
っていうのは2020年。
はい。一つ聞いていいですか。その1着、
はい、
2着、3着は。
うん、
1着はこの馬、2着はこの馬って指定しないとダメなの？
っていうのが、3連単っていう、
はいはいはいはい、
順番まで決まってるやつ。
あ、それか、それ、なんか、うん、それだとすごく大きいだとかいう。
そうそうそうそう。ね、で、3連複っていうのは、
あ、複ってあの、
うん、順番が、どれでもいいんですけど、うん、
はいはい、
その3、1着に入ってる、まあ、それぞれを当てる。順番は関係なし。
なるほどね。あ、じゃあ、まあ、その時の馬の調子で、うん、これはちょっと、わかんねえなって時は、
うん。
服にしとけばいいとか。
あ、そうそうそうそう。
これは絶対だと思った時は、単にしようとか、
うん。だから、
いろいろ考えるので。
そうそうそう。だから、例えば、もうこれは絶対勝つっていう、要は倍率が、過去、
あ、倍率、はい。
過去ね、はい、1倍っていうのがあったらしいんですよ。
へえ。
要は、お金をかけて、勝っても戻ってくるだけっていう。
100円かけて100円戻ってくる。
そうそうそうそう。
あ、まあ、人気がありすぎるとそうなっちゃう、
ね。そうそうそうそう、うん。当たってるのに帰ってくるだけっていう、そういうこともあったらしいんですけど、要はそれぐらいのやつを1番にしたら、
うん、
あと2、3だけ。
はい。
だからすごく、一着入る可能性はすごく高いわけじゃないですか。
はいはいはい。
だそこを固定にしといて、二着三着のやっぱ可能性高いのを並べていくみたいな。三頭とも同じぐらいの馬が揃っちゃうと、その三連単って順番も合わせなきゃいけないから難しいけど、
はいはい、
そういう強い馬がいた時に関しては、そういう、なんていうの、二着三着だけ考えればいいとか、
うん、
なんかそういうあれがあるみたい。でもね、
うん、
買い方もいろいろあるし、
はい、
馬の血統、
はい、
あと乗る人、血種、
うんうんうん、
で、走る会場、
うんうん、
天候、
うん、
もうね、深すぎてわかんない。難しすぎ。
まあ、だから、予想屋さんとか言うわけ。
そうそうそうそうそう。なんでしょうけどね。なんか、
はい、
もうね、とても勝とうなんて思うのは無理なんだなって。だからね、見てると、もうなんていうのかな、お小遣いでできる範囲で、
あ、
ま
あ、
外れても、はい、うわ、マジかよって笑ってられるぐらいじゃないと、やっちゃダメ。っていう。
そうですか。
うん、まあでもなんかね、こう、みんなでこう、予想したりとか、あいつ、まあその機種大変申し訳ないんですけど、例えば有名な人で言うと竹豊さんとかいるじゃないですか。竹あいつすっ飛ばしやがってみたいに文句言ってるのは楽しいんだと思うんですよ。
なるほど。
だからね、見てるとそんな感じ。
わかりました。
なんかね、そう、まあ面白いっちゃ面白いですけど、もうあれを当てるなんてもう本当に至難の技ですよ。
そうなんだ。
まあでもなんか、いろんなこう、深い世界を知ったりとか、うん、っていう、なんか面白かったなっていう感じですが。
はい。
まあそういう遊びの方にはなんかしっかりあれしてるんですが、勉強やらないやらっていうのがなかなかできず、でした。
はい、
あとね、一応ヨガ始めました。
お
2020年12月31日に、はい、ギリギリ2020年度に始めたっていう。
はい。
ヨガはちょっとすごく気になってて、うん、どんなもんなのかなっていうので、まあ本読んで、いろいろ調べて、うん、まあとりあえずやってみるかっていうのを、ようやく12月31日。
そうですか。はい。
なので今年、
うん。ええ、あ、どうぞ。
ちょっとそのヨガをもう少し真剣にやるのと、ヨガとピラティス。
なんか違いがあるんですか？
そうそう、僕も未だに違いよくわかんないんだけど。
わかんない。あ、そうです。
ピラティスの方が、
うん、
なんだろう、ちょっと筋トレに近い感じなのかな。で、ヨガがどっちかというとストレッチみたいな。
うん。
でもなんかヨガって、
はい、
瞑想する、っていう。
そうですよね。
あ、そうなんだ。分かってた。
いや、僕なんか、その、ヨガの、スクールの、
うん、
スクールっていうか、カルチャースクールみたいなのの、
はいはいはい、はい。
取材に行ったことがあって、
ほうほうほう。
だからその時なんか2時間ぐらいずっとヨガの先生がインストラクトするやつを、
はいはいはい、
撮影したことがあるんですよ。その時に呼吸がとか、まあ、うん、こういうふうに、まあ、要は心を無にするっていうか、
うんうんうん、
何も考えないようにするのに、
うんうん、
ポーズと呼吸があるんですっていう話をされたのをよく覚えてます。安心しました。はい、
いや、僕も全然その瞑想することが目的っていうのを知らなくて。うん、
はい。
痩せるための。
痩せようとする
ものだと。
そうですか。
なんかみんな美容のためとかって言うじゃないですか。
ああ。
だからなんかそういうもんだと思ってたので。
いや、まあ、そうっす。いや、
なんかちょっ
と、はい。
なんかちょっと違うんだなっていうのが。
違う。まあ、そうですね。
うん。
でも、もともとほら、あれでしょ？インドとかでしょ？
うん、うん、うん。
で、ヒッピーの文化として、こう、うん、世界に広がった
ので
。
ほう。
精神世界の方なんです
よ。なんですね。そうそうそう、はい。なんかそういうことを書いてあって。
そう。美容はだから後から来たんです。
それが結果美容につながるみたいな話。
そういうことです、ね。はい。
美容のためのメソッドというか、なんかそういうもんだと思ってたから、
はい、
なんか瞑想だとか、なんかそういう話がもういっぱい読み始めたら出てきて、みたいな。なんなのこれとか思って。
そうだったんですか。はい。
でもね、ちょっとだけやってみたんですよ。
はい。
まあ、31日に始めて、
はい、
まあ、まだ2回とかしかやってないわけで、なんともなんですけど、まあ、なんか、基本っていうか、最初に始めるのにこんなのから始めるといいよっていうのを、3つ。
はいはい。
いや、6個かな。なんかまあ、
うん、
2つのポーズの組み合わせを3つと、単体を3つ、うん、6個。なんかそんな感じやったんですけど、うん、無になんかできるほどいかない。もうきつくてきつくて。
わかります
。うわ、あと何秒、あと何秒みたいな。これ無になんかならねえよとか。
まあ、そうですね。なんか、いや、もっと楽なの、いろいろ楽なのがあって、やってる最中に寝ちゃうほど楽なのとかあるみたいです。
へ、
うん、僕はその教えてもらってたあれではね、そんな感じで、うん、みんな寝てました。どんなだったかちょっと今昔のデータ引っ張り出してみないとわかんない。で、なんか風呂でやるといいですよって勧められたの。こうやって。
ああ、それそれそれね。できないもん。だって形にならないんだもん。
そうでしょ。これね、いや、なんか僕も風呂でこれ2年以上やってる。
うん、あ、やってんだ今。
いや、風呂でね。風呂で上がるまで、
うん、
まあ、100数えてとかそんな感じじゃないですか。
の
それをこれでやってみて、何も考えないでやってます。
なんかね、その、最初にっていう、なんか初心者向けのやつが紹介されてるんだけど、
はい、
その形ができないんですよ。
あ、
いや、そんなとこまで足回んないし、とか。
いや、あれ、なんだっけ、こう、なんて言うんだっけ、足。あぐらじゃないし、なんかあるんですよね、形が。
ああ、いや、なんか僕のは足をこう、 うん、で体をねじるみたいな。だけどまずここに行かないっていう。
あ、
あそもそも回んないよと。
あのなんていうの、足首をこう膝の上に乗っけるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
グーって。股関節外れそうになります。
そうそうそう。そういうのとかね、全然できないし、とか形がそもそもできないのにとか思って、うん、無になるとこじゃないやと思ってたんですけど。でもなんかそのできないのをこう、ってやってるのがなんかちょっと楽しかったりはするんですけど。
わかりました。
なので、
いや、いいんじゃないですか。
ちょっとヨガと、その、まだ未経験のピラティスを挑戦して、
はい。
そう、さっきの競馬の話で言うと、
うん、
1年間追い続けて最後に有馬記念があるんですよ。
はあ。
で、僕はまあ、ちょっとしかやってなかったからよくわかんなかったんだけど、はい、どうもやっぱりその集大成みたいな、今年の締めくくりみたいな有馬記念らしいんですよね。
はい。
で、ヨガも、なんかその、年の終わりだか、年の初めだか、まあ、そのやってきてきた集大成みたいなのがなんかあるっぽいんですよ。なので、ちょっと今年は頑張って、その最後の、その締めなのか、最初の、翌年の初めなのか、なんかやるやつを、
うん、
チャレンジしたいなと。ということで、今年は、ヨガ。ヨガ、やってみようかな。
いいですね。
あと、楽器が。
あ、いいじゃないですか。
あ、家にいるからね。うん、あと、楽器をね、去年やりたいなと思って結局できなかったので、今年できたらなとは思うんですけど、
はい、
でもちょっとな、まず道具揃える余裕が今ないのと、うん、時間がなかなか作れないなっていうところなんですが、
はい、
まあ、でもなんかそういうところも、ね、ちょっと自分の時間みたいなのも少し作りたいなと思っていて、なんか楽しむのってなんか何やってます？
いや、
撮影以外ね。
撮影以外で、ね。そうですね。いや、あれの頃ね、あの自粛してた頃、
うん、
あの暇だったんで、画像処理とかあんましなくていいし。
うん、
で、あの、まあ、楽器っていうか、キーボードを引っ張り出して。
やってたの？
また、あの、ガレージバンドやって、まあ、2ヶ月ぐらいやってましたかね。その後授業始まっちゃったら、あの、オンライン授業だからすごいあの教材を作んなきゃいけない。
ああ、言ってましたよね。
それでちょっとやめちゃったんですけれども。
うん、
そこから先は、まあ、今年ね、なんか暇なようで忙しいんですよね。その、
うんうんうんうん、
オンライン授業があった時忙しかったし、あとその、うん、授業が増えたっていうのもあって、社会人の方、
う
ん、
あ、
社会人の方始めちゃったんで、
そうそ
うそう、あ、多い、9月から9月以降多いと、週に3日あるんですよね。そうすると、あの、準備して授業、
うんうん、
で、
うんうん、
採点して、
うん、
まあ、採点とか課題出すから課題見て、
うんうん、
でまた授業、次の授業の準備して、
うんうん、
でそれをずっとあのやってるので、
あ、
ほぼそれで埋まっちゃうみたいな感じなんです。
そこ結構じゃあ忙しかったんですね。
そういう意味では忙しかったんです、うん、でもまあその忙しさに対して身が、
うん、
っていう感じがあるんですが、まあ一応一定の収入にはなったんで、
うん、
すごい助かってますけど、ね、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっと趣味的なことはあんましできなかったな。
うん、
作品とかもあんまり まとめてられなかったしね。
うん、うん、なんか、いや、なんか僕も、うん、まあちょっと本が読む習慣はついたかな。やっぱお風呂でっていう話はしたと思うんですけど、はい、まあ、それが、まあ、だいぶ習慣化してきたかなっていう感じなので、はい、まあ、まあどうしようもないような本だったり雑誌だったりっていうのもあるんですけど、うん、まあそれでも、まあ活字を読むっていう習慣、まあ非常にレベルの低い話ですけど、一応そこはできたかなっていう感じなんですが、
はい、
もうちょっとやっぱ勉強系と趣味系と両極端ですけど、そういうところを 進めていけるといいなっていう感じですが、うん、まあね、今年去年みたいな感じで忙しくなるんだったらまだいいんですけど、
うん、
まあ、さっきも冒頭に言いましたけど、ちょっと感じが違うなっていう、
はい、
ちょっと先行きがすごく非常に不安な感じなので、いろいろやり方は変えていかないといけないんじゃないかなっていうとこですが、
はい、
まあ手の打てるとこがどれだけあるかっていうのもね、あるんですけど、まあどんな状況になっていくのか、まあまあね、とは言ってもやっていかなきゃいけないので、まあ頑張るだけなんですが、
はい、
はい、
やっていかなきゃいけないっていうのは確かにそういうことなんですけど、うん、
まあ今のところはおおよそ大丈夫そうなんですか、角野さんのところは。
ああ、あの、コロナの関係ですか。
っていうか仕事。
いや、仕事は全く不透明ですね。
ああ、うん。
新年度どうなっちゃうんだろうっていうのは絶対
あります。ああ、そ
う
か。まず4月まで、
うん、
からっていうことが、4月以降。
そして、まあ、大体卒業式とか入学式とかいう話ですけど、その撮影があるかどうかもわかんないし、
うん
うん、一応まあ学校だからね、あの予定は立てるんだけど、
うん、
あの入学式って言っても本当に形だけっていうか、
あ、
大学なんてオンライン入学式とかで終わっちゃうんじゃないかな。まあ、卒業式は、卒業式もどうなるかわからないし、
うん
うん、なんか、その式としてはやらないで、ただ学域を配ります。
うん、ああ、、
うん。
そんな可能性が高い感じ。
そうですね。
まあそうですよね。もう何ヶ月もない感じですもんね。
う
ん、
いや、だから、まあそうっす。2月いっぱいで収まらないこと、ダメだけど、
うん、
2月にはもっと激しいことになってるような気がするし。
ねえ、ほんとそう思う。
うん、
1ヶ月とか言ってたけど絶対無理でしょうとか思ったね、
うん、まあまあ、シミュレーションとか見てると、
うん、
もう多分今ね、全国で何千人、何千人だっけ、
うんうん、
だけど、まあこのまま行くと1日に1万人以上が感染する、
あ、
するのも、もう目の前に来てますって話ですから、
うん、なので、まあ非常にどういうになっていくか、いろいろなことが不透明ではございますが、
はい、
いやーって考えるともう本当にね、いろんなことがやる気がなくなってきちゃうので、まあできる間はちょっといろいろチャレンジしたいなと、
うん、
まあ僕はまずヨガやって、痩せないことにはなんか10キロ太って収録してますみたいな去年のあれになってますが、
あ、そうですか、
今年もそんな感じです。毎年年末年始ぐらいで94キロになるっていう呪いがあったんですが、
あ、
はい、今年は大丈夫だと思ってたんですよ、でも、まあ、94は行ってないんですけど、
はい、
93点いくつっていうのが 何回か出てきてるので、ああ、ダメだな、やっぱり。
それは94と言ってもいいんじゃないですか。
いやいやいや、違います。93点いくつです。まあ、大体は91点いくつなんですけど、たまに93点っていうのが出てくるんですよ。
はい。
なので、非常にやばい状況なので、早くそこを脱出して、ヨガをしていろいろと今年もチャレンジしていきたい
な。ヨガで痩せるのかな。だからあれですけど、はい、でもあれなのかな、こうなんかこう精神的にこう、うん、落ち着くとそんな食べなくても済むとか、そういうこと
なのかな。ああ、そういうことなのかな。
なんですかね、だから僕もね、忙しいとやっぱり妙に甘いものを食べたくなって、
うん、
まあ、うん、なんかすごい勢いで、なんだっけ、チョコレートとかね、
うん、
食べてしまってですね、うちの妻に、 こうプラスチックゴミ入れがあるんですけども。
はいはいはいはい。
あの心配されました。こんなに食べて大丈夫。
ああ。
いや。ちょっと考えた方がいいんじゃないって言われて。
まあ本当そうなります。僕もだから12月そうなるんですよ。
うん。あ、そうなんだ。
うん。まあ他の番組で話したんですけど、行く先行く先で、そのお歳暮のお裾分けみたいなの。
ああ。
いっぱいもらうんですよ。もう。
それは、なんか嬉しい。嬉しい。
帰りに食べてって、とか言って、いっぱい渡されるっていう。
うん。
まあ、それがもう、行くとこ行くとこだ、になるので。
ああ、なるほど。
で、まあ、もらっただけもらっとけばいいんでしょうけど、はい、もらったら食べちゃうんですよ。なので、もう本当に、いっぱい食べて、いっぱい超えましたと。いう感じなので、2021年は、その12月に備えて、しっかり痩せて12月を迎えたいな、ということでございます。と、はい、いうか、去年と全然違う感じになってると思いますが、
はい、
まあ言ったところでどこまでできるのかっていう感じになっちゃうので、
うん、
そう、途中経過もチェックしましょうとかいう話をしてたんですよ。
あ
半年ぐらいとか、ね、はい、四半期に一回ぐらい見直ししましょうみたいな、
はい、
後半もうしなくなってたからねっていうね。だからあんまり、
はい、
偉そうなこと言ってもあんまり形にならないんで、もうやめとこうかなという感じでございます。
はい、
はい、でもダイエット番組やってるので しっかり痩せたいなと。
それは言わない方がいいか。
はい、まあ、そんなところでございます。
はい、はい、頑張ってください。
まあ、大変な状況でございますが、皆さんも、感染対策しっかりしていただいて、十分にね、はい、気をつけていただければと思います。そして、まあ、お付き合いいただければ、
はい、
また次回も収録していると思いますので、引き続き今年もよろしくお願いいたします。ということで、2021年最初の配信となりました。ただいま384回、はい、21年1月16日の収録でございました。お届けしましたのは、はい、ハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた、
はい、
次回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。